健康力を高めよう。40代からの健康 Q&A。 順天堂大学医学部准教授の福田博史先生とともにお送りしています。第3のテーマは胸の痛みです。頭痛腹痛の次はやはり胸の痛みですね。
いわゆる胸痛は多いわけではないんですね。その調査によると胸が痛いという症状をおっしゃる働き盛りの方っていうのはだいたい 5% ぐらいですので、他の目の疲れとかですね、腰の痛みとかよりは少ないんですけれども、胸だけに心筋梗塞とか狭心症とか怖い病気がありますので、やはり注意すべき症状だと思います。
はい。患者さんの主訴が胸の痛みであった場合、先生はまずどのようなことを考えますか？
先ほど腹部はいろんな臓器があっていろんな原因が考えられるという話をしたんですけれども、それに比べると胸部はわりかしシンプルだと思います。心臓と肺と、それを取り囲む骨や筋肉などで成り立ってますので、やはりその中で、胸の痛みっていうのが前面に出てくるものは心血管系ということになると思います。
はい。
で、その心血管系の病気をイメージして、心臓や血管が硬くなる、いわゆる動脈硬化ですね。動脈硬化から来る病気がないかどうかということを考えます。皆さんよく健康診断を受けていただいていると思うんですけれども、健康診断や人間ドックと言ってもいいと思うんですけれども、大きくターゲットは2つありまして、1つは動脈硬化なんですね。で、もう1つは癌になります。ですから、動脈硬化に関係する血圧とか、糖尿病、血糖値ですとか、それからコレステロール、中性脂肪というような脂質、こういった健康診断の結果が非常にその予防に活かせる病気になると思います。
はい。では、そういった病気になる前に、その前の段階の血圧を気をつけたりですとか、血糖値を気をつけていくということが、とても大切になってきます。
そうですね。そう言えると思います。
そういった場合の鑑別のポイントというのはございますか？
頻度というより、やはり見逃せないかどうかということから考えていきますと、心臓大動脈の病気というのは一番怖いので、これが一番最初にないかどうかということをきちんと見分けるべきだと思います。それから肺や気管支の病気というのも共通の原因になることがありますけれども、普通肺や気管支の病気、例えば肺炎だとか結核だとか、そういった病気になった場合は咳が出るとか痰が出るとかというような症状が中心になりますので、胸が痛いというのは咳をしすぎて胸が痛いとかっていうふうな形になってきますので、鑑別はしやすいと思います。で、その外側の筋肉とか神経ですね。で、特に肋骨に沿って肋間神経というのがありますけれども、これはよく肋間神経痛というような病名を聞かれたことあると思うんですけれども、命には関わらないんですが、結構辛い人はずっとチクチク気になるというような病気になりますので、これは他の病気、大きな病気がないという否定をしていった時に最後に残ってくる病気にはなりますけれども、症状がある場合にはそれに対する対応も必要になると思います。
肋間神経痛の原因っていうのはどんな原因が考えられますか？
これはなかなか難しいですね。その神経痛の原因というのは一概に言えないと思うんですけれども、神経の過敏ということが原因になることが多いと思いますけれども、神経の方に原因がある場合もありますし、あと自分以外の例えばストレスだとか環境に原因がある場合もあると思います。
はい。これは絶対に見逃せないという疾患で、最近目立つものはございますか？
今日ここは専門の先生にもご意見をいただきたいと思っていますが、やはりまず心筋梗塞、狭心症などの循環器系の疾患になると思います。それから私は最近担当の社員さんで実際にいらした方で、やはり見逃せない、注意しなければいけないと思ったのは、胸部の大動脈瘤なんです。50代、60代の方でずっと今まで一生懸命働いてきたと、忙しく働いてきたという方が、やはり健康診断でずっと血圧が高かったと。その方は大体毎年血圧が180ぐらいの方だったんですね。ところが病院に受診をしてなかったんですね。ある時やっぱり突然胸の痛みで発症しまして、病院に行ってみたら胸部大動脈瘤の解離であると、つまり血管がコブのように腫れていて、その血管の内側が脆く剥がれているような状態になっていると。で、これは一番太い血管がそんな状態になるとですね、もし剥がれたり裂けたりするともう一瞬にして命に関わりますので、治療はうんと血圧を下げてですね、できる場合は手術を行いますけれども、 大動脈瘤のコブがですね、どこにあるか、どれくらい避けてるかによって手術ができないケースもあるんですね。で、その方はやはり手術ができないケースで、まあ、お薬で落ち着かせるしかなかったという方です。心筋梗塞とか狭心症っていうのは、はい、よく聞かれて、まあ、皆さんも注意されていると思うんですけども、はい、大動脈瘤っていうですね、動脈硬化が関係する病気で、胸の痛みとか、あと背中の痛みですね、それで急に起きる病気があるんだということを心に留めておく必要があると思います。
はい。動脈硬化にならないような普段から食生活ですとか生活習慣に気をつけていくというのがとても大切な予防方法になりますね。
そうですね。食事運動が非常に大事だというふうに言われますけれども、はい、まあ、一番大事なのはなんだかんだ言ってもタバコなんですね。まあ、喫煙されている方の場合というのは、喫煙が他のちょっと食べ過ぎたとかちょっと伸び過ぎたとかいうリスクと比べると段違いに強いリスクになってきますので、はい、今タバコを吸ってる方というのは害があるということを分かって吸ってると、もう覚悟の上で吸ってるという方が多いと思うんですけれども、一方でやっぱりやめれるものならやめたいというふうにおっしゃる社員の方も多いんですね。
はい。
大体8割ぐらいの方はやめれるんだったらやめたいよというふうにおっしゃいます。
ニコチンの依存症でもあるので、そういった方は禁煙外来というところを利用するのも一つの良い方法ですよね。
そうですね。おっしゃる通りですね。で、だいぶテレビの宣伝などでも認知は進んでいると思いますけども、私一点だけお話しするとしたら、自分が話すときには禁煙の成功率の話をしてます。ニコチンガムとかニコチンパッチってのは薬局で入手できますけれども、実は3ヶ月間使ってタバコをやめていくんですけども、3ヶ月後の成功率っていうのはすごく高くはないんですね。だいたい2割前後のことが多いです。ですから薬局に行ってですね、そういうようなことをやってもやめれるのは10人中2人ということになります。で、これが禁煙外来で使う飲み薬、チャンピックスというお薬が使われてますけど、
はい、
飲み薬を使った治療になりますと成功率は5割ぐらいになることが多いんです。ですから、あまりタバコの害とかタバコの怖さっていう話をするんではなくて、例えば成功率を知っていますかとかですね。で、そうすると、あ、そんなにやめれるんだったらちょっと行ってみようかなとかですね、治療の成功率を比較してみて、それで自分が興味を持ったらちょっと外来に行ってみるとようなことでもいいと思います。禁煙に対して興味を持っていただくことが大事かなというふうに思います。
はい、5割と聞くと今まで失敗してた方も自分ならこれならできるかなという気持ちにもなってくるかもしれないですね。
はい。
それではここで心筋梗塞の患者さんを総合診療科から引き継いで専門的な治療を行う順天堂大学医学部循環器内科准教授の笠井隆俊先生に治療のポイントなどについて伺いましたのでお聞きください。
急性の心筋梗塞の場合は通常は心臓カテーテル検査というのをやりまして、心臓を養っている血管の走行に異常がないか、血管が狭くなってないかを確認します。で、その上でおそらく心筋梗塞を起こしている患者さんですと血管が詰まっている場所がおありになると思いますので、そちらの部分に細いワイヤーのようなものを通して、でさらに細い管を持っていって、そちらが風船がついてまして、外から水を入れて膨らますとその狭いところを押し広げるというような治療を通常すぐに行うという形になります。場合によってはその血管にステントという金属の筒ですね、これを入れまして再度狭くなってくるのを予防するというような治療を急性期の段階に行うことが非常に多いかと思います。通常心筋梗塞の方ですと痛みがありますので、まあ、その痛みを取るようなお薬を使って台の上に寝ているだけ、通常ですと1時間程度で簡単な手技が終わりますので、それほど辛いというものではないと思います。それよりはおそらく心筋梗塞の痛みの方が非常に辛いのではないかと思います。通常他の科から引き継いだ場合でも30分から1時間でそういう手技ができるように我々も常にスタンバっているというような状況です。通常心筋梗塞の場合はその詰まっている血管を開いた後は心臓の筋肉のダメージが和らいでくる過程を入院経過として病院で過ごしていただきます。通常ですと2週間ぐらいは病院にいて、急性期に起こるような合併症がないかどうかということと、その後日常生活に戻るためのリハビリをしていただいて退院ということになります。大体2週間ぐらいです。経済的な負担はですね、冠動脈の検査およびそういった治療をいたしますと 通常は、まあ、数十万円から100万以上コストがかかります。ただ高額医療という範疇に入りますので、通常そういう手技をした後は公の機関から市なり区なりそういったところから一定額以上の金額に関してはサポートが出るというふうになっていると思います。
心筋梗塞の治療について順天堂大学医学部循環器内科准教授の笠井隆俊先生に伺いました。さて福田先生、このコーナーの締めくくりとして働く方々が胸の痛みについて最低限知っておくべきこと、心がけておくべきことは何でしょうか。
心臓や動脈硬化をイメージするということだと思います。で、これはある日突然病気になるということではなくて、5年とか10年とか長い間時間をかけてだんだんと蓄積されていきます。で、その蓄積の危険因子ですね、リスクファクターというのは自分でコントロールできると。食事や運動やそれからタバコ、それからストレスといったようなものでコントロールできるんだと。そのチェックも健康診断の項目に多く入っておりますので、自分の体に興味を持ってですね、自分でチェックをして自分でアクションを起こしてその結果をまた検診で見るというようなことが可能だと思います。で、働き世代ということで考えると、もう一つ大事なのは、胸痛という症状はですね、胸の痛みという症状は、はい、長時間残業される方の体調チェックの問診に入っているんですね。ですから何日も徹夜して頑張ってですね、やらなければいけないと、もう締め切りが迫っているとか、お客さんがいるんだとかですね、そういう方も多いと思いますけれども、はい、頑張って頑張って頑張りすぎた後にですね、なんだか胸が痛いとか苦しいとかっていう症状が出てきた場合は、やはり要注意だと思うんですね。そこで何かその心臓が変調をきたしている可能性があると。ですから、まあ、忙しい方はですね、病院に行く暇がない人ほど胸の痛みっていうのには少し関心を持っていただきたいというふうに思います。
はい、日頃からの自己チェック、セルフコントロールをしていて、自分の健康は自分で守っていくというのがね、とても大切かなというふうに思いました。
おっしゃる通りですね。
福田先生ありがとうございました。続いてエリカの健康レシピのコーナーです。心筋梗塞を予防するためには動脈硬化を予防することが大切です。動脈硬化を予防するためのポイントの一つ、コレステロールを低下させることが挙げられます。コレステロールを低下させてくれる成分は食物繊維です。食物繊維が豊富な海藻を使った動脈硬化予防のレシピ、もずくスープをご紹介します。2人分の材料です。生で味付けしていないもずくを 100g、 だし汁 350ml、 生姜は 5g 程度、ネギ 10g、 酒小さじ1、みりん小さじ1、醤油小さじ2、白ごま、すりおろした白ごま少々。作り方です。もずくはさっと洗い、食べやすい大きさに切ります。生姜は千切り、ネギは小口切りにします。鍋にだし汁を熱し、もずくと酒小さじ1、みりん小さじ1、醤油小さじ2を加えて弱火で 2,3 分煮ます。器に注いでネギや生姜を乗せて、最後に白ごまを振り入れます。食物繊維には水に溶ける水溶性のものと水に溶けない不溶性のものがあります。昆布やわかめなどの海藻や果物に豊富に含まれる水溶性食物繊維は、血液中の余分なコレステロールの排泄を促す役割があるため、コレステロールが高めの方は積極的に取り入れたい食材です。また、水溶性食物繊維は粘着性があるため、胃腸内をゆっくり移動するから、お腹が空きにくく、食べ過ぎを防ぎます。このほか、動脈硬化予防のためには、食べ過ぎない、肉より魚を多く摂る、食物繊維を十分に摂る、砂糖、清涼飲料水などの甘いものやアルコールは摂りすぎない、抗酸化ビタミンを摂る、血清コレステロールを低下させる大豆製品を取り入れることなどが挙げられます。動脈硬化予防レシピ、もずくスープの詳細は番組ホームページに掲載しています。ぜひお試しください。